パウロは私たちに勧めます。なんじらキリストの心を心とせよ。この勧めの理由は、自分が変われば社会が変わる、そのことをパウロは私たちに伝えたいからです。私たちはキリストに出会い、自分の心が変わるとき、世界は自分にとって別の意味を持つようになります。私たちの心がキリストによって変えられるとき、周りのものすべてが新しい意味を持ち、すべてが変わっていきます。キリストの心が私たちの考え、価値観、生き方を変えるからです。キリストの心によって変えられた私たちから、神の国は広がっていくと思います。本日はイエスの例え話から、キリストの心に耳を傾けてまいりましょう。物語はこうです。ある家の主人がブドウ園で働く人を求めて広場に行きます。そこには仕事を探している人がいました。その主人は朝早く何人かを一日一デナリオンの約束で雇います。次に9時に行きます。9時に行った時にはふさわしい賃金を払うことを約束して雇います。12時にも3時にも、そして夕方の5時にも同じようにします。一日が終わり、夕方になって労働者たちを並ばせ、最後に雇った人から1デナリオンの賃金を払っていきます。朝から働いた人たちは後ろの方で待っています。朝から働いた人たちは夕方少し働いた人が1デナリオンもらっているのを見て、長く働いた自分たちはもっともらえるだろうと期待します。しかし彼らも1デナリオンしかもらえなかったのです。そこで文句を言います。最後に来た連中は1時間しか働いていない、私たちは暑い中一日中働いたのだと。すると主人は、私は不当なことはしていない、自分のものを自分がしたいようにしたら悪いのか、気前が良いことが悪いのかと答えます。この例え話を聞いて、皆さんはどのように感じられましたか？朝早く働いた労働者と夕方少し働いた労働者とが同じ賃金とは不公平だと思われたのではないでしょうか。 朝から働いた人の怒りは当然のような気がします。私たちも彼らと同じように不公平であると思い、そして怒ると思います。しかしこの怒りは本当に正しいのでしょうか。聖書に疑問を持つとき、聖書を疑うのではなく、今までの自分の考え方を、価値観を疑ってみる。自分の方を問い直してみることも大切なのではないでしょうか。朝から働いた人の怒りの原因は一体何なのでしょう。彼らは主人から不当に扱われたり、約束を破られたりはしていません。彼らは最初から一日一デナリオンの約束で納得していたのです。もともとそういう約束だったのです。そして主人からちゃんと一デナリオンをもらったのです。だから彼らの怒りの原因は別のところにあると思います。約束が破られたからではなく、自分より恵まれた人がいることに対する怒りであります。人の幸運を見て腹が立っているのです。怒っているのです。1時間で1デナリオンをもらった人を見て羨ましく思っているのです。腹が立つ理由は他人が幸福になったからです。もし他人の幸福を喜べる心があれば、ああ彼らも一デナリオンもらえてよかったと思えたかもしれません。人の心の奥底には自分より恵まれた人に対する妬みがあります。自分より恵まれた人を見て羨ましく思うのです。それが屈折して腹が立ったり妬んだりするのです。皆さんはどう思われますか。妬みや嫉妬心はあまり良いものを生み出しません。人を悪く言ったり蹴落としたりしても自分は何も変わりません。むしろ人を悪く言ったり蹴落としたりしている分だけ自分が醜くなっていくだけです。自分が惨めになり悪くなっていくだけです。願わくば人の幸せを見て喜べる人になりたいです。人の幸せと自分の幸せを一緒に考える人になりたいのです。同じことなら素直になれて羨ましいと思うその人からいろんなものを吸収できれば自分の成長の機会に なるのではないでしょうか。今日生きるのに必要な1デナリオンをもらったのだから、人が恵まれていようといまいと比べることをやめることができれば、腹を立てたり妬んだりすることはないと思います。でもどうしても比べてしまいます。自分より恵まれた人を見ると羨ましく思います。これが彼らの怒りの本当の原因ではないでしょうか。ブドウ園の主人は15節で指摘しているように、彼らの妬み心をちゃんと見抜いておられます。私たちもブドウ園の主人の指摘を他人事とせず、自分に言われていることとして捉え直してみることも意味があることではないでしょうか。次にキリストの心の二つ目のことを話したいと思います。このブドウ園の主人は労働力を求めて人を雇ってはいないということです。主人は5時に広場に行って、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねます。すると彼らは、誰も雇ってくれないのですと答えています。主人はすぐにブドウ園に行くように言います。この主人は自分の利益のために人を雇っているのではないようです。できる限り多くの人を雇いたいと思って広場に出ていくのです。この主人は労働力が欲しいというより、なるべく多くの人が生活できるよう賃金を払いたいと願っているのです。できる限り多くの人が同じ恵みに預かってほしいと願っているのです。この主人に例えられている神様の心、キリストの心、それがここに表されています。そしてこの主人は朝早く、そして9時12時3時そして夕方の5時、なんと1日5回も広間に出向きます。ブドウ園に人々を送り込むために出かけていきます。一人でも多くの人に同じ恵みに預かってほしい、一人でも多くの人に永遠の命を与えたい、祝福を与えたい、そのように願っているのです。これまで長く忠実に生きた人にも、今日初めて悔い改める人にも同じ恵みを与えたい、そのように願っているのです。これがすべての人を愛してやまない神様の 心なのです。ところで私たちは悔い改めるのに早い人間でしょうか。どちらかといえば5時に雇われたものかもしれません。でも神様は朝早く雇った人にも9時に雇った人にも12時に雇った人にも3時に雇った人にも夕方の5時に雇った人にも全ての人々に等しく同じだけの賃金、恵みを与えようとしているのです。一生懸命働いたかそうでないかが問題ではありません。私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのだ、これが主人の心です、これを分かってほしいと私たちに語りかけているのです。この主人の心、キリストの心、神様の心を皆さんはどのように思われますか。祈ります。恵み深い神様、私たちはどうしても人と比べてしまい、自分より恵まれた人を見ると羨ましく思います。憐れんでください。願わくば人の幸せを見て喜べる人になりたいのです。人の幸せと自分の幸せを一緒に考える人になりたいのです。私にはその力がありませんから、助けてください。作り変えてください。あなたは一人一人の必要を満たすことだけに心を注がれるお方です。一生懸命働いてきたかそうでないかが問題ではない。私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけしてあげたいのだと言われました。私たちがあなたの心を素直に受け取ることができますよう導いてください。私たちすべてのものがあなた様から生きるに必要な一デナリオンをいただいています。この世界で喜びを持って働き、それぞれの生涯を全うすることができますよう助けてください。私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
応答の賛美をいたします。新聖賛美歌524番です。どうぞお立ちください。
一節三節五節を賛美しましょう。
かけください。ただいまから神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げます。献金は自由意志のもとに感謝と献身の心を持って捧げられています。初めての方やご用意のない方はどうぞご心配なさいませんようにお願いいたします。
神様、今日はこうして雨の中この場に集っております。今日は内堀姉妹そして山口姉妹がツアーについての体験談を語ってくれました。そして今日はまたその後田沢兄弟が妬み嫉妬についての話をしてくださいました。我々はあなたによって変えられました。しかし我々は人間的な弱さから妬みや嫉妬そして憎しみなどの感情を抱いてしまいます。どうか我々の罪を許してください。そして戦争で傷ついた多くの人たちの声を我々が聞いてそして少しでも癒しと慰めが与えられますようにどうか我々をお導きください。そしてそのための力を与えてください。今日先週オバマ大統領が広島を訪問されました。大変勇気のある決断だったと思います。どうか同じような悲劇が起こることがないようにどうか見守ってください。妬みや嫉妬で教会が分断してしまうことがあります。どうかそのようなことがないように我々をいつも見守ってください。そしてあなたの御言葉によって我々が一つになりますようにそして我々の努力ではなくあなたへの信仰によって日々の恵みが与えられ日々の生活の手段が与えられますようにどうか我々をお守りください。この拙い祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
唱詠賛美と祝祷の後、主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
私たちの救い主なる主イエス・キリストの恵み、父なる神の限りない愛、導き主なる聖霊の交わりが、示されたキリストの心によって作り変えられつつ、主と共に歩んでいく私たち一同の上に、豊かに、とこしないにありますように。
アーメン。